Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は美術家で西安造形大学芸術学部助教の石川亮さんをゲストにお招きします。石川さんはこれまで現代美術作家として、国内の神仏にゆかりのある地域に出向き、その場所の持つ性質やルーツを探ることで作品制作をされてきました。とりわけ滋賀県での制作に力を入れていて、また西安造形大学の付属機関である近江学研究所においても、滋賀県ならではの暮らしの美とアートをつなぐような研究をされています。今日はそんな石川さんと一緒に、滋賀ならではの美って何というテーマを、これまでの石川さんの活動をきっかけにしながら語っていきたいなと思ってます。3回、にわたってお届けしたいと思います。それではどうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日は美術家で、西安造形大学芸術学部の助教をされている石川亮さんにお越しいただきました。石川さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、石川さんのプロフィールまずご紹介させていただきます。石川さんは1971年大阪生まれ、滋賀県大津市在住です。美術家として交通インフラやそのシステムの興味から作品制作を始められ、近年は国内の神仏にゆかりのある土地に出向いてですね、その場所の持つ性質やルーツを探ることが制作の糸口になっておられます。近年の代表作に、滋賀県近江ですねの地域伝承や地名をもとに名付けられた湧き水を収集した全体水という作品、神仏に由縁のある山を題材にした日出ずる山、日出る山などがあります。現在は西安造形大学芸術学部助教として、そして地域連携、推進センターや、付属の近江学研究所の研究員なども務められています。ということですね、かなりこう滋賀に、根付いて制作や研究をされている石川さんなんですけども、制作テーマっていうのがですね、結構その近江のいろんなこう土地とかその地域のルーツっていうのを探って作られているってことなんですけど、簡単にこう どういうようなことを今されているかって教えていただいていいですか。
はい、はい、だんだんそうですね、近江にテーマを置くようになってきたんですけど、はいはいはい、紹介いただいたように、まあ、最初は交通インフラやシステムですね、そういう社会構造の仕組みとか、はい、そういうものに対しての、と自分自身との、はあ、この距離がやっぱり、やっぱ学生時代なんかは、
はいはいはい、
あるわけですよね、うんうん、でそれをどういうふうに自分は自分の立ち位置作ったらいいのかっていうことを考えてたわけですね、うん、
はい、
でそこからやっぱり、うん、日本人のルーツとか、まあ、自分のルーツ、日本人のルーツ、なぜこのような仕組みになってきたのか、
うん、
もちろんこれは社会の勉強をするなり、はい、いろんなことをね、まあ、勉強するというか研究すれば、まあ、見えてくるのは来るんですけど、はい、これをどういうふうにアウトプット、作品化するかっていうのが、うん、多分自分の仕事なんやろうな。
はいはいはい。
で、最初はね、全体駅っていう作品があったんですよ。
は
い、
僕は実はそれ作品見てるんですよ。
そうですか。
まあ僕はまあ、石川さんね、大阪ご出身で、京都の美大も、ね、出られてずっと制作活動されてると思うんですけども、随分以前にですね、10年ほど前ですかね、僕出身が大阪の堺の仙北っていうところなんですけども。
あ 仙北アートですか。
そうなんです。で、仙北っていう町にですね、仙北ニュータウンっていうところですけど、そこで仙北アートプロジェクトっていうのが、うん、
ありました、ありました。
十数年前ですよね。
ありました、
ありました。ありましたね。僕、その時ですね、じゃあちょっとスタッフとして関わってまして、
そうですか。
石川さんの全体駅。
そうです、そうです。
ね、まさに交通インフラとしての駅ですよね。の作品見させていただいたんですけど、ちょっと簡単に
全体駅はね。
リスナーの方に全体駅の説明していただいていいですかね。
全体駅はね、はい、まあ、全体と書いてある駅名看板なんですね。
うん、ですよね。
作品そのものというのは。
あれどこの駅に置いてましたっけ？
あれはね、
めちゃめちゃローカルトークしてますね。光明池。
なんか
ね、仙北のね、仙北高速鉄道って、はい、駅のベンチとかに、全体駅っていう、名前がね、ポスターというかね、が貼ってて、これなんじゃこれはっていう。
駅名表、ね。
駅名表がね、こう、バッチリと貼られていて、ここ。
そうです。
この時に、駅の名前にこう全体っていうコンセプトっていうのがね、先ほども全体見ずみたいなこともありましたけども、
まあ、要は、そうやってね、
はい、
こう、90年代から2000年代、はい、今なんかもそうなんですけど、はい、そのグローバル化されていく。うん、で、まあ先ほども言ったように、まあそのシステムの中の一個人ってどうあるべきなんやろうっていう考えたときにね、はい、うん、その、やっぱり、駅なんていうのはその土地の象徴するような場所ですよね。
まあそうです
ね。地名がもうもろに書いてあって、
うん、
でそこでがまあその町の出入り口になっているし、うんうん、そこにしかないものがまあその入り口を通してまあ想像されるわけですよね。
はいはい、
でそういったものがこうどんどんこう均質化されていくっていうことの、うんうん、どう捉えたらいいかなと。その時に逆にその全体っていう言葉で全ての駅がまあ全体駅になってしまえば、名前なくなっちゃうんだけど、
本当ですね、
その駅の裏の背景の景色気になりますよね、
はいはい。
全体って書いてあるのに、いやいや、これどこや、はい、この場所どこだと。
うんうん、
そうすると、見てる側は全体駅の看板を通して向こうの景色が気になって、で、より一層そのオリジナルというかそこにしかない場所に目が行くっていうことが、
なるほど、
グローバリズムとローカルのこう一緒に見るというそういうコンセプトになるんと違うかな。
面白いですね。まあ、例えば確かにね、うん、駅って本当そういう存在ですよね。駅であったりとか、なんていうかな、その地域のまさに象徴して、みんなそこの入り口を通ってくる時のその駅自体がどんどんどんどん再開発されたりとかして、
う
ん、同じような見た目でね、なっていって、どこもかしこもコンビニ側入っててみたいな感じになった時に、もうどうせやったら一緒の全体駅っていうのにしてしまったら、よりローカリティ見えんじゃないかっていう。
まあでも逆にね、それをすることによって、うん、例えばこの全体駅のはどこですかっていうことをやっぱ改めて聞かれるんですよね。これ、うん、そんなん言ってるけど、これは、ニューヨークですかとか、うん、まあニューヨークとかスイスとかでも全体駅張ったりしてるんですけどね。
全体駅完全に世界に広がってる
んです。駅名の看板の上に貼るんですよ。
はいはいはいはい、
そのポスターバージョンもあれば、うんうんうん、その木のやつもあるし、うん、放浪の看板のやつもある
し、ね。なるほど、なるほど。いろんなそういうね、ツールを使いながら見せ方変えていくわけですね。
で、そこで、うん、まあ僕はそこで写真を撮るっていうところまでが僕の作品なんですね。うん、
はいはいはい、はい、
うん。なので、まあ、でも、その作品自身、作品にキャプションでニューヨークとか、
うん、
ジュネーブとかって変えちゃったら、うんうん、全体駅の意味、全体駅が、うん、まあ、なしになってしまいますよね。で、うん、まあ、そういうことで見る人に考えてもらうっていうことが、うん、まあ、作品なんですね。
うん、
で、まあ、ちょっとずつ近江にも行きますけど、
うん、そうですね。で、うん、まあ、その、駅っていうところと、また、うん、いわゆるそのシステムっていうよりは、もう少し地域固有のね、うん、そのルーツであったりとか、あるいは伝統であったりとか、うん、民族であったりとかっていうところに、うん、まあ、シフトしていくっていうところがある中で、でね、全体水の作品などがあると思うんですけど、そのあたりの関心というのは、どういうふうに映っていく
か。これはね、だから僕がそういう活動をしていると、うん、その、それこそ先ほどスイスジュネーブ言いましたけど、
はい、
そこの、 美術学校の先生が、はい、 君は琵琶湖の近くに住んでるだろうと、
うん、
でジュネーブはレマン湖という湖があるんですけど、うん、あの水をテーマにした、うん、作品、展覧会をするから、うん、あの作品なんか考えろと。
うーん、
で
なるほど、
そのレマン湖のほとりのアートスペースで展示をするから、はい、なんか考えてみてっていうこと言われたんですね、うん、
はいはい、
でその時に思ったのがこの全体水なんです。
なるほど、ほうほうほうほう。
でよく調べてみると、うん、ねレマン湖はものすごく深いんです、うん、もう琵琶湖なんかとはもう比べ物にならないぐらい深いんですけど、うん、流域面積は結構近いんですね、
う
ん、
なるほど。
で、あ、これはもうレマン湖と琵琶湖を作品にするしかないなって考えたんですね、
はいはい、
でその時に全体水構想が出てくるんですけど、うんうん、じゃあ僕がせっかくスイスに行って展覧会するんだから、
うん、
この琵琶湖の水を、
うん、
ジュネーブのレマン湖の水と混ぜるっていうのを、
はい
はい、やったらどうかな。
面白くなってましたね。
でそれを混ぜる、
うん、
混ざっていって何もない、何でもない水になっていくっていうことを、うん、
はいはい、
展覧会でやるっていうのはどうかなっていうことを、うん、そういうプランニングを出したんです、
はい、
でもそれやれと、
うん、
でどんな風に見せるんだっていうから、うん、まあ、一旦水は持っていくんだけど、うん、それを一旦凍らして、
うん、
で、こっちにレマン湖の水が、氷がありますね、はい、もう片方に、
うん、
琵琶湖の氷があると、うん、でそれをもうプレートの上に置いとくだけなんです、
うん、
で置いとくと、まあ、どんどん溶けていきますよ ね、
うん、
溶けていってこうわーっと溶けて、まあ、
うん、
液体になっていきますよね、はい、で表面張力でこう2つの水たまりができてるんだけど、
はい、
それがどっかでちょっとつく時がありますよね、
うん、
この時にその全体水っていうものが成立するという話なんですね。
はいはいはいはい。
いわゆる今の今までは、うん、スイスのレマン湖の固有の水であった、
うん、
琵琶湖の水固有の水であった、うん、これが混ざった瞬間、
うん、
どちらのものでもなくなる、
うんうんうん、
っていうことを、まあ、先ほどの全体液と一緒でですね、
はいはい、
その固有のものと、
うん、
固有じゃないもの、うん、もう一つの水というものですね、うん、これを一緒に考えるっていうことが大事なんじゃないかなって思っている
。うん、それが、うん、実際その全体水が滋賀の中のいろんな湧き水単位でも行われて、同じここ溶けてね、ザーッと流れていくみたいな、最後あれも見させていただいて、すごいなんていうか、まあちょっと笑えながらもなぜか感動するみたいな妙なね、考えられる作品だと思ったんですけど、
そのスイスのやつがあって、だから逆にできたんです、うん、
できたんですね、その湧き水のコンセプトが明確に、
でその時にね、
はい、
じゃあ滋賀でそれをやってみたらどうだっていうことを言う先生がまたいたんですね、はいは
いはい、こんなこと言う人がいるんですね。
それ、はい、滋賀県だけでできひんのかっていう、うん、でじゃあ滋賀県確かにど真ん中に水たまりあるな、
うん、
さらものすごいでっかいな、
うん
うん、どこの水を固有の水としてやったらいいかなって考えたときに、うん、その名前のついている湧き水を探すことをやってみようと思ったんですね、
はいはい、なるほど。固有の名前がついている、
固有の名前がついている
ポイントは、
で、はい、最初はね、なんかどうかな、そんなにあんのかなと思って調べてみると、うん、これがなんと、
うん、
一番最初に僕がざっくり調べただけでもう40出てきて、
ほう、
ちょっと待ってよ、これ40箇所全部水汲みに行かんとあかんのかいな、うん、っていうことですよね。
そうですよね。
でその中に日本百名水とかなってる、はい、すごい有名なやつもあるし、
はいはい、
近所の人たちだけしか知らないようなやつもあるし、
うん、ま
あ、これひょっとしたら ものすごい面白いことになるかもしれんなと思いながらも、うん、まあ まあとりあえず水汲みやってみようと、
うんうんうん、
で水を汲んでる様子とか水を汲んだら、うん、まああのねそれもちろん、はいはい、あのストックするっていうのもあるし、うん、で地図にマッピングしていくっていう作業とこれを全部やっていったらいいかな、はい、そうするとね40で済まへんかったんですね。
さらにやっぱりあれですね、行ったらさっきでまた教えてもらったりとかいろんなことで情報広がっていくんですよね。
そうなんですよ。君、うん、あっこのあの水行ったかってまたそのおっちゃんが言うんですよね。金水汲んでたら
そういうことになりそう。
で、あ、そんなんあるんですかって言って、うん、まあ、行きますよ、ね。そうするとまたそうやっていろんな情報が出てきてですね。うん、で、まあ一番最初にやりた2010年の時点で、はい、うん、80個
倍になってるじゃないですか。そう、あら調査から。
そうなんですよ、
うん、
でもう80もうやるって決めたからね、
うんうん、
とりあえずそのまあもともと彫刻なんですけど、うん、はい、こんなんするって決めたら途中でやめるわけにいかへんんですよ、はい、やっぱ面白いこといろいろ考えるんです、うん、途中で作品作ってても、うん、でも、はいはい、そこで違うことやっちゃうと、うん、どんどんその何やろうとしてたんかが見えなくなってくるので、
うんうん、
これはでもとりあえず僕は80やろうと、
うん、
で80集めてきて、でそのさっきと同じようにプレートの上にその80個の氷を乗せて、はい、もう放置ですよね。でそこで水が溶けて一緒になっていく様子っていうのをこうただただ見せるだけですけど、うん、そこで見てくれる人が何か感じてくれたら何やってんのかっていうことが分かるだろうし、
うんうんうん、
せっかくの個別の固有の水をですね、うん、一緒くたにするっていうことで全体水ってちょっと寂しいなとか言う人もいるんですけど、うんうん、僕はそれもすごい僕にとってはありがたい経験なんですね。なんかやっぱりなんでしょう、水ってやっぱりその地域の人が大事にその水場をね、
うん、
掃除してで保ってるし、水道のない時代はおそらくそれがみんなの水やったわけですし、はいはい、そこでいろんな対話があって、うん、まあ文化が生まれたと思うんですけど、うん、そういう固有の水ではあるんだけど、けどやっぱり誰のものでもないんですよね、うん、水ってね、
うんうん、
だからなんか駅もそうやったんですけど、水やっててもう一つそういう生きるに、ね、生きるっていうことに対して、
うんうん、
水ってなんとなく人間が大事、人間の生活に必要なんだけど、全ての環境に関わってくるものだし、うんうん、そう思うとそのこうめでながらね、
うん、
名前をつけてその環境をキープするという人間の営みと、
はい、
それとそもそも水は誰のものでもないんだっていうことを、この2つを一緒に言われへんかなっていうか言えるかなとか思って、
うんうん、
もうじゃあ僕が80個組むことぐらいもうええわって、うんうん、でやってたら2012年にもう一回美術館で自然学っていう美術、
はい
はい、展覧会があって、もうその時も120個ぐらいになって
またさらに増えて
増えて、
もうでもそうなってくると本当にこう滋賀の湧き水博士的な存在にもなってますもんね。
あっちこっちから石川君こんな水あるよ、はいはいはいはい、ちゃんと拾ってるって
。かなりだからそういう全体っていうコンセプトしながら、実際かなりのもう実地でローカリティに関わっていくような動きっていうのが、
う
ん、まあ、滋賀で生まれたっていうその作品について
、ね、そういうことをやってるうちに、うん、スタートはそういうグローバルと個人という距離感で、自分はどうしてどうやってこうそういう、うん、自分の個人というもの、あるいはその固有の場所っていうものを、はい、個性というものをどういうふうに捉えたらいいんだろうっていうふうに、
うん、
な価値やったんですけど、はい、そういう価値観で動き出すんですけど、こういうことやりだすともうどんどんその固有性というものに行くわけですね、
うん
はいうん、からまあまあ動きとしては そういうふうにグローバルワークから、うん、あのローカルワークに行ってるんだけど、コンセプト自体はやっぱ変わってなくて、
なるほど、
やっぱりその両方をしっかり見据えていくっていうことが、見据えながらも両方の意識っていうものがね、はい、やっぱり日常生活でみんなが感じてると思うし、うん、それをじゃあ見える化するとか物質化に置き換えるとか、はい、っていうことが多分自分が美術家としての仕事なんちゃうかなって、
はい、
まあ思って、
はいはい、
よし勇気持ってやろうとかいうふうになるわけですね。
なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、まあ、今回改めて石川さんのその美術家としてどういうコンセプトで実際今、はい、まあ、近江の地でも取り組んでるかということをお話ししていただいて、まあ、次回以降改めてその近江学で研究されていることと、まあ、滋賀県ちょっと全体にわたる文化っていうことのお話もしていけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
大変な課題ですね、
はいはい、ということで次週も石川さんとお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
いかがだったでしょうか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.kyoto までお送りください。来週も引き続き石川亮さんをお招きします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。